はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は9月9日日曜日です。
はい、ちょっとね、スタジオの雰囲気が変わりまして、はい、
ガラッとね、
はい、
はい、
ちょっと心機一転で、
はい、
この収録を迎えていますが、
はい、
ね、
私も今日スタジオに来てびっくらしました、
はい、びっくらしましたが、
はい、
はい、あのね、うん、この4日間かけてね、
はい、
このスタジオの収録の部屋と、
はい、
あの奥のホームページ作ったいろいろする事務的な部屋をレイアウトすべて変えました。
一人でですか？
一人で。
これ大抵すごいよ、
うん、
パソコンの数といい、
はい、
音響といい
ですよね。
楽器もあるし、ソファーもある、机もある、
はい、
力仕事から頭脳仕事まで、
はい、
一人で全部しましたか？
そうなんですよ。
えらい
なんでね、
頑張ったね。
はい、っていうかね、
はい、
本当にね、
うん、
パソコンが6台
はい
ね、
はい、
まあテレビがあって、
うん、
ステレオが2台、
うん、
でミキサー類が1式と、
うん、
でこの音響っていうかこのスタジオ、番組収録用の音楽とか流す機械が3つ、
はい、
等があるわけですよね。
うん、
それをすべて配線を剥がしまして、
はい、
全ての配線をまず抜かないことには移動ができない。
うん、
ね、線が繋がってる状態では移動ができないので、
うん、
もうこれどうしようかだいぶ悩んだんですよ。
はい、
これ線を抜かずに移動できへんかなと。
めんどくさいやろね。
そうそうそうこれもし抜いてどこの線かわからないようになったりしたら嫌、
うん、
やなと。
いや、全部黒い線やからな
まあね、まあ、中には赤い線も白い線もあるんですけども、
あ、うん、
まあせやけど抜いてどこの線かわからない ようになった時に、
うん、
どうしようと思いながらも、
うん、
まあけど一番最初に配信さん僕ですからね、これ。
ああ、そうかそうか、うん、はい、
ずっと考えながらやればできると、
はい、
いうことで、
うん、
全ての線をまず抜きました。
はい、
そしてですね、まあ2部屋レイアウト変えるにあたってですね、
はい、
まず1部屋ずつ、
うん、
ね、その1部屋にある机とか、
はい、
パソコンとか、
はい、
全てを隣の部屋に移しました。
はい、
まあ隣の部屋だけではちょっと狭かったので、
うん、
まあ4つ部屋あるんでね、
はいはいはい、
他の2つの部屋を使って、
うん、
全部こう移動したんですよね。
はいはい、
でその移動さすときにですね、
うん、
もう手前手前に移動さすとですね、
うん、
次のものが移動できないんですよ、
はい、
邪魔になって、
うん、
だから奥へ奥へと持っていくわけなんですけどね。
そう考えないとダメですね、これはね。
そうなんですよ、
はい、
で全部出した後に、
うん、
やっぱりあの机の底とか、
うん、
あの裏側っていうのは埃とかね、
あー確かに
あるんでね、
うん、
やっぱり掃除というのもちゃんとしないとね、
うん、
いけないかと思いまして、
はい、
そこでまず掃除機をかけて、
うん、
でちょっと拭き掃除なんかもしながら
お
すぐきれいにして、
えらいえらい、
はい、そこで一からですよ、
うん、
どう置いたらいいかと考えながら置いていきました、
うん、
でまずざーっと置きまして、
うん、
8割型レイアウトが決まった時点で、
うん、
次に配線に移らないとね、
うん、
これ全て置き終わってから配線って言うてもこの配線の長さがね、
はい、
届く届かないというのがあるので、
あ、はいはいはい、
この辺りでちょっとこう配線やってみようか、
はいはいはい、
まあ、これもうこの辺りやったら配線しながらでも動かせれるからと思いながら配線やったんですよ、
うん、
するとですね、
はい、
長さが合わない。
あー、えらいことや。
えらいこっちゃ。
はい。
これ、どうしようと思いまして。
はい。
で、それがね、夜中の3時、4時やったんですよ。
またえらい時間まで頑張ってたんですね。
そうなんです。
はい。
だから、電気屋さんに買いに行くこともできないし、
うん、
まあまあ、予算、そんな使うわけにもいかないので、
うん、
とりあえずどうにか考えながら、
うん、
ちょっとこの遠くにあるやつは近くに持ってきたりとか移動させてみようかと思いながら、うん、いろいろやりながら、
それも大変でしょ。
まあね、
うん、
で一つの部屋をどうにか完成させたんですよ。
はい、
まあ、それに約2日、
はい、
うん、ないし2日半ですね、
はい、
かかりまして、
うん、
で次の部屋に移ろうとして、
うん、
次の部屋を移動させてたら、
うん、
また線が足らないんですよね。
あらま
もともとの隣の部屋からこっちへ持ってくる線が足らなくなったんですよ、
うん、
足らないというか短くて、
はい、
いや、やばい、これはどうしたものかということで、うん、またちょっとレイアウト変えたり、
また一から、
はい、
あ、大変ですね、
やりましてですね、
はい、
まあ、4日間かけて、
はい、
どうにか、
はい
はい、もう広くかっこよく、
はい、
どんなに、まあ、できたわけなんですけどね。
よかったわ、この収録に間に合って
そうなんですよ、だからね、金曜日の夜中ですね、
はい、
仕上がったのが、
うん、
で、まあ、土曜日ちょっとゆっくりさせてもらって、
はい、
で、今日、
なるほどね、
ね、
なんかちょっと痩せたようにも思わなくもないけど、そのせい、
あのね、もう本当にね、
うん、
ご飯食べるのも忘れたというかね、
はい、
あの、霧がつくまでね、
うん、
こう、ご飯を食べると眠くなったりするじゃないですか。
ああ、確かに。
で、こう、飲み物というかな、
はい、
あの、ジュースとかは飲んでるんですけども、
はいはいはい、
ご飯をゆっくり食べるという時間がなくって、
はい、
もう霧がつくまでと思うと、まず一部屋完成するまではご飯を食べれないんで、
大変やな。
2日ぐらい食べてなかったですね、
うん、ある意味節約できましたね。
そうですね。で、またご飯食べて、うん、ちょっと一眠りしてから、うん、もう一つの部屋にかかって、
うん、
その間もご飯食べてない状態なんでね、
燃費のいい人ですね。
はい。
なるほど。
それでね、どうにか完成しましたんでね、うん、
はいはいはい、
今までね、ちょっと仕事の関係で、
うん、
こちらの番組の方のね、
はい、
制作とかも僕ちょっとできなかった部分がありましたので、
はい、
これやっとこさ、こっち他の仕事の方がね、
うん、
一段落つきそうなので、
はい、
またこちらの番組の方にも力を入れていかないということでね、
はい、
気分一新しようということで、
はい、
ちょっとレイアウトも変えてみてね、
はい、
はい、今週ちょっとね、それでお休みいただいたので、はい、この間にやっとかなと思ってやりましたんでね、
まあ、よかったですわ、ほんま気分一新できるわ、
まあ、でしょ、まあ、またね、皆様のスタジオの方に遊びに来ていただいたらね、
そうですね、はい、
いいかと思いますので、
はい、
まあ、奥の部屋には入れませんけども
何があんねん
何もないねんけどね、
うん、
あまり快適すぎてね、みんなが奥に来るとね、
ほ、うんまやな、
仕事ができないでしょ、
ほんまやな、
う
ん、
まあ、そういうのもあってね、
はい、
またバンドの収録なんかもこれここでやっていきますんでね、
そうですね、またよかったらね、はい、遊びに来てください、
お願いしますね、
はい、
はい、そんなところでね、
はい、
先週ですね、カレンダーが、9月のカレンダー出来上がってたのですが、
はい、
スーさんとですね、スマップのコンサートの話ばっかりしてて、カレンダーの話忘れてたんですよ。
ほんまや、プンプンや。
新しくなってなとかいうの言わなあかんな言いながら、もう忘れてしまいましてですね、うん、
はい、
アイちゃんがせっかく書いてくれたのに、
はい、
一言も言わずに、
ほんまやな、
先週番組終わってますので、
はい、
今週はたっぷりと時間を取りましたので、アイちゃん説明してください。
はい。これね、
はい、
大きなまん丸
い
グレープフルーツのお月様が出てます。
あ、これグレープフルーツの写真なの？
あ、そうですよ、あのグレープフルーツの写真でお月様です、これは。
あー、なるほどね、僕はもう月やばっかり思ってたけど、
なんかね、ちょっと月っぽいでしょ。
まあ月にしてはちょっと肌が荒れてんなと思ってたんですよ
せやね、月も疲れてんのかな、またちゃうねん、
そうそうそう、
これが
ちょっと寝不足なんかなとか思ったりしてたんですけども、
まあね、4月はね、イチゴでね、
はい、
ハートなんか作ってトランプなんかしてみましたけれども、
はい、
今月はグレープフルーツちょうど黄色やしええやんということで、
うん、
グレープフルーツを月に見立てて、
うん、
その下に夜道のドライブということで、私の愛車の写真ですけれども、
なるほど、
車で夜道ドライブしてみました。
ああ、なるほどね、
はい、
暗い中、襲われてないかなと思いながら、
まあ最近はそうも思えへんね多分大丈夫やろうと
っていうか、誰か襲ってくれる人いてないかなって。
あ、そうか、
ワクワク期待しながら走ったんじゃないんですか。
期待しながらうろうろしてたんかな。
そうそうそうそう
なんでやね
若い頃はね、
うん、
やっぱりそんなん怖いな思いながら、
うん、
ワクワクドキドキドキドキというか、
はあ、
襲われないようにと思って走るんですけども、年取ってくるとね、
うん、
誰か声かけてくれへんかな、襲ってくれへんかないうドキドキワクワクですよね。
もうちょっと諦めてるけどねいやいや、っていうか、まあ年いったら怖いもんがだんだんなくなるのは何でなんでしょうね。
ああ、なるほどね。
ねえ、はい、まあススキもちょっとあしらってみましてね、
はいはい、
ちょっとさっぱりした夜道ですかね、
うん、
はい、
なかなかいいですね。やっぱり9月はね、
うん、
お月見の好きですよね、
はい、
なんか今月はブルームーンがあったとか言って、
ああ、そうなんや、
はい、
月見てちょっと変身したりしませんでしたか、顔を吠えてみたりとか。
いや僕ちょうどねその頃ね、はい、このスタジオの中で、うん、あの宿泊してましたので。
あ、そうか、はい、見ることもなく、
見ることもなく変身することもなく、はいはい、大丈夫でした、
よかったわ。
はい、はい、で、ね、いつも変身してるみたいに。
いやいやいや、わからんよそんな夜には見たことないからね。
まあまあまあね、確かに、うんうん、そうなんですけどね。まあ、だけど、うん、なかなかいいカレンダーが仕上がりましたんでね。
ありがとうございます。
またこの感想なんかをね、はい、DBS の方に入れていただければと思いますので、はい、よろしくお願いしますね。
お願いします。
はい、そんなところでね、はい、今日ちょっとねイベントの方を覗きに行ったんですよね、
はい、
お昼ね。
そうですね、お昼にね、はい、
はい、ロックインマホロバというのね、はい、イベントがありましてですね、
はい、
最近はちょっとメイドインミュージックも番組が止まってるんですけども、うん、
はい、
メイドインミュージックの方でね、はい、出演していただいたね、
うん、
ロズウェルやバイセドで、そしてファニータウンなんかのね、いろんなバンドの方たちの集まりで、
はいはい、
奈良をロックで盛り上げようという、
は
い、
またね、これまたね、
うん、イベントがありましてですね、はい、まあ、第1回、うん、ロックインマホロバというのが今回ありましたので、
はいはいはい、
まあ、たまたまね、僕ね、帰ってきたらね、はい、帰ってきてニュース見てたんですよ。
はいはいはい、
奈良でロックをで盛り上げようという活動がありますというニュースがあってね。
あ、そうですか。
うん。なあこれと思って見てたらね、
はい、
知ってるメンバーが続々と出てるんですよ。
知ってる人がテレビで出てたらちょっとびっくりしますね。
そうそうそう。はい、いや、頑張ってんねや、思ってね。うん、メール打ったんですよ、
はいはい、
頑張ってんねや、よかったわー言って、
うん、
まあ、僕ちょっと離れたところ仕事に行ってたもんやからね、
はいはいはい、
帰ってきてそうやって見たもんやから、
うん、
そしたら来てくださいよーかね、うん、会いたいよーみたいな話になりまして、うんうんうん、イベントまで小林ちょっと行ってみるわーいうことで行ったんですけどね、
はいはいはい、
なかなかね、郡山城の、
うん、あ、そうですね、はい、奈良は郡山のお城の方のね、はい、
ですよね、
はい、イベント野外で、
野外でね、はい、やってましてね、
はい、
あれ機材なんかも運ぶの大変やろね。
あー、せやろな、うん、はい、
イベントする言うたらね、機材類が大変なのでね、
はい、うんうんうん、
まあまあせやけどね、ロックということなのでね、はい、もうすごい PA 装置がありまして、
はい、
ガンガンガンガンやってましたけどね。
そうですね、結構やっぱりロックやね、
ね、
来てはる人のいでたちもすごいですね。
ですよね。
なんかキンキラキンの頭の人とか、
はい、
チャッチャーの頭の人とかね、
そうそうそうそう、
いろいろいてはりましたからね。
まあまあいろんな人がね、はい、集まりながらのイベントでしたんでね、
はい、
まあこれがね、うん、第1回目なのでね、うん、まあまあ2、300人の程度のイベントでしたけども、
はい、
これがどんどんどんどん大きくなってね、
うん、
何千人が集まれるようなイベントになってほしいなという願いがありますのでね、
はい、
まあ皆さんまたご協力をね、
はい、
お願いしたいなと思いますので、また呼びかける時もありますのでね、
はい、
よろしくお願いします、
はい
はい、
さあではここで1曲お届けいたしましょう。アットランダムでハーバーハイウェイ。 アットランダムでハーバーハイウェイでした。
はい、後半戦も頑張っていきます、はい、
テーマトーク
トントン。
テーマは収納。
収納ね、うん、まあ収納ということでね、
はい、
今回写真なんですけども、
はい、
イベントなんかやって行った時ね、
はい、
PA って言って音響とかね、
はい、
いろいろこう設置するわけですけども、
はい、
その時に必要な小物ね、うん、
はい、
接続する部分の小物とか、コード、
うん、
線とかをいっぱいこう入れる収納箱っていうんですか、
はい、
それを今日ちょっと写真撮ってみたんですけども、
私何を収納してんのかわからなくて、
あ、
そういうものを入れる箱やったわけですね。
そうそうそう、いろんなのをこう入れてあってですね、
うんうん、
現場に行った時にですね、
はい、
現場ってどこやねん、
現場やんか、ま
あ、現場行ってね、
うん、
接続するジャックがいろんなあるんですよね、
うん、はいはい、
ピンだったりとか、
はい、
いろんなやつがあるんで、
うん、
それをいつでもこう交換できるように、変換できるようなものが入っていたりね、
ほうほうほう、
コードの長さ、
はい、
いろんなコードの長さがあったり、うん、またね、コードの差し込みもね、
うん、
いろんな差し込みのやつがあるんで、
はい、
それに対応できるようなものとか、
うん、
スピーカーとかね、アンプだけ持っていくだけではダメなんですよ。
うん、なるほどね、
うん、
はい。
いろんな接続をできるようにっていうので、
うんうん、
それを収納してある収納ボックス。
これはそれ用のボックスですか、それとも見つけてきたのどっかで。
ああ、まあ言えば、持ち運びできる収納ボックスということでね、
はい、
見つけてきて、
あ、まあ、
それに、
はいはいはい、
そうやって入れてるんですけども、
使いやすいやつがこれええやんいうのがあったわけですね。
そうそうそう、
あ、なるほどね。
カゴに入れてね、
うん、
もう3つも4つも持ち歩くっていうのが大変なので、
はい、
1つに入れ込んで、
うん、
1人で運べれるようにということで、この収納ボックスがいいなと。
はいはい、
これ取っ手がなカチャッと上がってね、
はい、
後ろにコマがついてて、
うん、
なんていうんですか、
コロコロできる
ような、そうそうそう、コロコロできるようなタイプになってるんでね、
あ、そうか、持ち上げなくても、
そうそう、
引っ張ってね、
うん、
重たいからね。
で、大きなものはこれ二段式になってて、
うん、
入っていて、ね、うん、白っぽいプラスチックの部分に細かなジャックとかをいっぱい入れるようになってるんですよね。
なるほどね、
うん、
マットさん結構そういうもん見つけてくるのうまいですよね。
そうですね、
うん、
まあこういうのあんまり普段は使わないかと思うんですけども、
うん、
パッと見つけた時に、あ、これいいなとか思ってね、うん、こういうのを3つぐらい持ってるんですね
3つも
3つぐらい持っていて、うん、どこに何が入ってるか分かっていないというのが現状なんですけどね。
あらあらあら、飽きませんね。
はい、まあまあそんなんでね、
はい、
写真なんでまたご感想、はい、TBS の方にお願いします。
はい、ではメッセージご紹介しましょう。
はいよ、
ひまわりさんからいただきました。
はい、
収納の本を読むのが大好きで、
ああ、なるほど、
うんうん、本屋さんで立ち読みもしてしまいます。
はい、
いかに少ないスペースに効率的に収納するか、
はい、うん、
考えるのが楽しいんでしょうね。
ああ、なるほどね、
うん、
まあまあいろんな収納のね本を読むと、
うんうん、
収納の秘訣というんです
か、はい、
いろいろ頭の中にね、
はい、
そうか、こういう風にすればこういう風に使えるんやとかいうのがね、うん、
そうですね、
あるんでね、
はい、うん、でもきちんとしまいすぎて、
うん、
どこに入れたのかわからなくなるのも難点で、
あ、これみんなちゃうかな、
みんなそうやね、うん、確かに
結局ね収納したらね部屋が広々になって使いやすくなんねんけども、何をどこにしまったかわからなくなるのよね。
そうやね、特に奥の方にしまったやつなんか完全に忘れててね、
そうそうそう、
次の大掃除の時にこんなとこにこんなん入ってたって持ってるのも忘れてたりするんですよね、
うん、そうなんですよね、
はい、
僕なんかは特にね思うねんけども、カゴ一個置いといて、カゴの中に何でもかんでも入れといて、うん、
なるほど、
で探す時はそのカゴをぶちまけたら、
うん、
あるっていう風にするのが一番ええんちゃうんかなと。
それその都度カゴの数増えていきませんか。
だから、数増やしたらね、
あのね
カゴを増やすとね、
うん、
カゴの中で結局分けるでしょ、
うん、はい、
これは夏用、これは冬用とかしたりするでしょ。
はいはいはい、
だからね結局ね混ざったりしてるんですよ。だから、
うん、
夏も冬もあれへんねん、
うん、
全て大きなカゴを買ってきて全てそこに入れんねん。
そんなインテリアもクソもあれへんな
それが一番いい方法違うかなって僕は思ったりする時がたまにありますね。
なるほどね。まあ収納するだけではなく、うん、その後使いやすく収納するのも大切ですよね。
確かにね。
うん、難しいな。だ
からね、僕ね、はい、あのコード類とか細かなものね、はい、スタジオもそうなんですけど、
はい、
コードとかは見えるところに引っ掛けてるんですよ。
ああ、なるほどね。
これも収納ですよね。
確かに。
うん、コードを引っ掛けて見えるところに置いておくと、うん、使いたい時にすぐパッと出せるし、
うん、
あ、これ使おうかとかすぐできるように、
うん、
まあ収納してる、
うん、
壁が収納になってくるっていうんですかね。
なるほどね、
うんうん、
私ね、吸ってるとね、ホコリがつくでしょう、
はい、
お掃除がね、あまり得意ではないので、
はいはい、
なるべくならこう箱物にしまいたい方なんですね。
あ、なるほど。
でもやっぱり見えないと何がどこにあるかわからなくなるんで、
はい、
最近ではあの中身の見えるプラスチックケースとかにね、入れるようにしてるんですけれど、
はい、
これも規格品がね、なかなかね、
そうですよね、
自分の部屋に合うとは限らないので、
うん、
難しいですよね、収納ってね。
確かにね、
うん、
本当にこう、まあ、押し入れなんかにね、
うん、
こう直してしまって、
うん、
そのまま忘れてしまって、
うん、
もう出てきたらカビてたとかね。
あ、あります、確かにあるある、うん、それ一番悲しいですよね、
うん、ね、それやったらホコリかぶる方がいいん違うかなとか思って出したりするんですよ、ね、
ああ、そうか、それも、うん、考えどこやな。
そうそうそう、
確かにね。
だから一番いいのはね、
うん、
もう広い部屋、
うん、
大きな家に住んで広い部屋に、
うん、
散らばるっていうんですか、
なんか真ん中で開けといて、
はい、
部屋の端っこの方ずっと散らかってんの。
そうそうそうそう、
あ、
壁の方にずっとね、
はい、
もう服とかでも飾ったまんま、ハンガーにかけたまんま、
はい、
ずっと置けるような大きな部屋を、
はい、
に住むというのが一番いいかもしれない。
それ掃除しにくいね。
まあまあね。いや、じゃあ、だから大きいから、
うん、
隙間もいっぱいあるから、
うん、
余裕で掃除もできんね。
そしたら何、こう掃除するときにそこ置いてあるもんパタパタして、うん、ほんで掃除してパタパタして掃除します
か。そうそうそうそう。
あ、そう、
うん、
いや、私はそれは嫌かな。
え、というかね、多分ね、そのぐらい大きなお家になって、そのぐらいに大きなお部屋に住めたらね、
はい、
多分家政婦さんもいるでしょ。
あ、そうか、
はい、
なるほどね、
うん、
あ、まあ自分でしなければね。
そうですよね。
あれ出してきて言って出してきてもらうの、
はい、
ええー、な、それな。
まあね、そういうのもいいかもわかんないですけどね。
うん、難しいですね、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
アキさんからいただきました。
はい。
収納といえば、
うん、
カバンの中。
あ、はいはいはい、
うん。どんなに工夫してもすぐにぐっちゃぐちゃ。
はい。
誰かいい方法教えて。もう教えてほしいわ、私も。
あのね、僕もね、
はい、
いろんなこうカバンでね、
はい、
こう区切りがいっぱいついてるカバンって便利そうじゃないですか。
はい、
いいなぁ思って買うときあるんですよ。
はい、
で買っても結局区分けできるからこう区分けして入れるでしょ。
はい、
入れて結局どこに何が入れたか分からないなんでね。
確かに。ね、うん、そうそうそうそう。
だから最終的に僕さっきの家じゃないねんけど、
はい、
バケツみたいなカバンが一番ええんちゃうかなと。
え、全部そこへごっちゃりと入ってます
。そうそうそうそう。
だ
から、うん、探すのにぶちまければいいという。
そうか、常にこう例えばですね、お店に行っても、はい、店員さんの前でガーッとカバンからあの中身を出して、
そうそう、
はい、財布とか言って出すわけですね。
そうそうそうそう。
あ、そう。でもその都度なんかどっかで落とし物しそうですね。
まあまあまあ確かにね。
うん、
だからあの間口が大きい方が見やすいですよね。
確かにね、
うん、だからそういうカバンを使うかね。
でも私もそのね、いっぱい収納があるのが便利やろうと思って、
はい、
さっき言ったようにね、いろんなもん入れるんですよ、
うん、
ほんでちょっと楽しくなってね、普段使えへんもんも入れたりするわけですよ、
はいはいはい、
そうするとですね、カバンが重たくなって、
はいはい、
で、なんか肩こったりしてね、
あー、どんどんどんどんこう、これも入りやん、これも入りやん、
そうそうそうそう、
入れるから重たくなっていてね。
そう、それにね、うん、やっぱりそこに入れるって決めたらそこへ戻さないとダメでしょ、
はいはい、
でなんかとっさにね入れてしまって結局どこへ入れたかわからなくなってぐちゃぐちゃになったりするわけですよ。
あー、なるほどね。
私いつも車に乗るときに車の前でカバンの中もう探しまくりますからね、車のキー。
あれだからね、
うん、
カバンってね、よく女の人は持ち帰るじゃないですか、
は
い、一つのカバンをずっと持ち続けると、
うん、
結構 いいと思いますよ。
なるほど、ね、
慣れてくるんですよ。
確かにね、
持ち帰るのはちょっとどうかなと思います
けどね。ちょっとおしゃれも考えるとな、持ち帰ってみたいとかいうのがあるんですけれども。
そうですよね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。その昔さんからいただきました。
はい、
収納といえば、
うん、
部屋全体が収納スペースみたいなもので、
はいはい、
収納ケースやテーブルなど、うん、どこに置いて、
うん、
どこに何を入れるか考えていくわけだけど、
あ、確かにね、うん、もう部屋にこう入れていくこと自体が収納やからね。
確かにね、
うん、
はい、どこに何を収納したのか忘れてしまって、
うん、
探すのに一苦労するんだよね。
みんな一緒やな。
一緒やな。
やっぱりさ、確かにみんな思ってることやろね、
うんうん、結局直さず机の上に出している方が、うん、すぐに見つけれて便利なんだよね。
そうそうそう、だからね、
マットさんと一緒やな。
言うたように出していく方が、はい、すぐ見つけてん
ね
ん。
まあ、確かにね。
要はさ、あの服とかさ、うん、ぶっちゃぐちゃになって山盛りになってんねん。
はい、
それを片付けたらあかんとか言って怒る子供とかいるじゃないですか。
はいはいはい、
ね、けどもそこにあるからわかんねん。
そう、本能的に覚えてんだよね、体がね。
そうそうそうそう、
確かにね、
うん、
はい、その代わり机は散らかっているけどね。
やっぱりね、
うんうん、収納ケースなどは便利だと思ってよく買うけど、うん、
はい、
結局使わなかったり、
あ、やっぱりね、
難しいよね。
本当にね、
うん、
収納の本とか読みながら、はい、あ、こうしたら便利やな、あした便利やなって思うんですけども、
はい、
いざ買ってきて作ったり、
はい、
まあね、入れたりすると、
うん、
どこに何がいったか分かんなくなってね、
うん、
してしまうっていうのはよくありますよね。
結局頭の中が収納できてないんやな。
そうそうそうそうそう。そういうことやねんな。
なあ。
うん。だから、
はい、
まあ僕ね、靴だけは思ったんですけども、
はい、
靴は、
はい、
買ってきた靴っていうか、まあ箱あるじゃないですか。
はい、
そこに写真を撮って、
うん、
あの、その箱に写真を貼るんです。
はい、
で、乾燥剤とか入れた状態で、
はい
は
い、
あの、靴箱っていうんですか、
うん、
棚に入れとくと、
はい、
靴を見分けるのは楽ですね。
なんかそこはすごくきっちりしてますね。さっき山盛りにするとか言ってた割に。
靴って玄関にしか置けないじゃないですか。
はいはいはい。
部屋の中で履けないんで。
うん、
だから、どんな靴がどこに入ってるかっていうのを見分けるのには写真を撮っておいたらいいかなっていうのがあって。
なるほどね。
一番困るのは小物なんですよ。
うん、確かにね、ごちゃごちゃしてますんでね。
ですよね。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、それでは、来週のテーマ決めていきましょうかね。
はいよ。
はい。本、
うん、
立ち読み、
うん、
難点、
うん、
工夫、ぐちゃぐちゃ、テーブル。
あ、
どうでしょう。
難しいな。
難しか。
あのね、
うん、
テーブルってね、
うん、
小さい方が良かったり、
はい、
大きい方が良かったり、
うん、
とかいろいろあるじゃないですか。
はい、
最近では折りたためるテーブルが。
ああ、いろいろありますね。
ね、
はい。
そういうテーブルについてのメッセージいただきましょうかね。
あ、そうですか。はい、わかりました、
うん。
では次回のテーマはテーブルでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。
バイバイ。
ラストはブレンディで、電話してもいいかい。
一人で眠れぬ夜だから、電話してもいいかい、君の夢を見たい。